コノミーニュース。
おはようございます。クリエイターやインフルエンサーの未来を考える部屋、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティのかぐわです。
小春立花です。
今週は北米であの世界的なイベントが行われましたね。さあ週末ですんで、音声メディア関連ニュースまとめ早速いきましょう。まずはホットトピック。
2025年1月7日ソニーホンダモビリティ公式リリースです。ソニーホンダモビリティが新時代の EV を発表。その名もアフィーラ1。
CES2025 というのはアメリカラスベガスで毎年行われています世界最大級のテクノロジー見本市なんですね。まあ、いわゆるエレクトロニクスの最先端の技術が集うというイベントになります。1月7日から10日まで行われており、音声周りの企業や技術もたくさん出品されていますので、そちらを取り上げていきましょう。そしてその中でも、はい、来ましたね。ソニーとホンダの合同の会社で、ソニーホンダモビリティという会社が、まあ以前からね、コンセプトモデルは発表していたんですけども、この CES に合わせてついに正式な発売の発表をしてきましたね。いやー、ついに発売されるんですね。アフィーラ1はソニーホンダモビリティが発売する電気自動車、いわゆる EV です。そして EV ということと、あとはソニーがね、絡んでいるということで、車の室内、車内がですね、まあ、いわゆるエンターテインメント空間になるということで、以前からも注目を集めていました。そして今回その内容がですね、明らかになったんですね。いやーすごいですね。運転席や助手席の目の前に、まあ、フロントガラスがあって、そしてその下のダッシュボードのところ、ここがですね、もう全面のスクリーンになっていまして、近未来的な室内空間を演出しています。そのパネルにですね、様々な機能を実装してきているんですね。公式サイトでももうすでに多くのリリースが出されています。そしてその中でもですね、音声周り見ていきましょう。まずは Spotify と連携ですね。いやー、Spotify もしっかりちゃんとキャッチアップしてきますね。そして意外だなと、びっくりしたなというのが Amazon Music、Amazon Audible。これもですね、標準で連携です。いやー、やっぱり海外オーディオブックほんと伸びてるんですね。Audible しっかりキャッチアップしてきましたね。そしてインターネットラジオサービスではチューンインですね。また通信環境は KDDI が連携ということで、いやー本当エンターテインメント空間になってますね。興味深いところとしては、ソニーが買収し傘下に収めているアニメーションのプラットフォームのクランチロール、ここもですね入っていますんで、まあ、EV としては後発ではあるんですけども、テスラですとか BYD と言ったメーカーとも完全に差別化をした、もう唯一無二の存在になっていますね。これは注目です。この CES ではソニーホンダモビリティ以外でも音響周りの様々なテクノロジーが発表されましたので、ちょっと回を変えて取り上げてみたいなと思いますので、皆さんお楽しみにお待ちください。
ハッシュタグクリエコ。
では戦略テック関連いきましょう。まずはこちら。
2025年1月10日、ウェブメディア、Cネットジャパンの記事です。Google、5分でニュースを音声で要約する新機能、デイリーリッスンを試験運用中。
デイリーリッスンというのは、まあ、正式名称ではないとは思うんですけども、Google が現在準備を進めている、いわゆる音声版のディスカバーということですね。ディスカバーというのは、Android の人はおなじみなんですけども、ホーム画面をね、右にスワイプすると、Google が利用者に最適化されたニュースをおすすめしてきてくれるというサービスなんですね。私も毎日おすすめされるニュースを見て、そしてまあタップなどして詳細を見る。そうするとどんどん学習していって、自分の好きなニュースがね、毎日おすすめされてくるという仕組みです。iPhone の方は多分 Google の Chrome を立ち上げると、検索、 Google の検索画面の下の方にずらーっと多分出てくるんじゃないでしょうかね。そのテクノロジーを持って毎日5分でニュースを要約するという機能をテストしているということを明らかにしたんだそうです。いやー、ですからもう技術的には間違いなくもうすぐにできるという印象しかないですね。 Google は Gemini という AI を発表していますが、その性能や精度もう最近ではですね、チャット GPT やクロード 3.5 ソネットなどとも劣らない性能を発揮していますし、あとはですね、ノートブック LM、こ この番組でも報じましたけども、ドキュメントをノートブック LM にアップロードして、それを理解させ、そうすると、ポッドキャストのような対談の音声ファイル、番組をもう自動で作ってくれるというテクノロジーも持っています。またさらに、もともと Google は Google ニュースというサービスを立ち上げていて、Google ニュースというのはニュースのパブリッシャーたちとちゃんと契約をした上で、ニュースのね、そういうまとめみたいなページを作っているわけですね。ですので、権利的にもですね、おそらくそういった音声ニュースまとめみたいなものを作るのも多分解決できてると思うんですね。いや、わかんないですよ。ここまでは発表されてませんけども、私の推測なんですけども、ですから、Google は、ポッドキャストからは撤退してしまいましたけども、コンテンツを持って、音声にまだまだ意欲を見せているんだな、ということを感じました。ただ、その執念の源は、やはり音声広告だと思いますね。YouTube で、ポッドキャストが利用できるようになったというのも、やはり音声広告をね、しっかり取っていきたいと。そういったデータを取っていきたいということだと思いますので、これが強力なコンテンツになれば、より多くの人が利用し、そしてより多くのデータがね、Google も溜まっていくということですので、音声広告を狙ってるんじゃないかなと思います。昨今、ビデオポッドキャストに力を入れている Spotify。Spotify は動画広告は YouTube を追撃する立場ではありますけども、音声広告ということでは YouTube はね、Spotify を追撃する立場ではありますので、いやー、これは世界的なビッグテックのガチンコが2025年は展開していくんでしょうね。今後も注目です。
では、どんどん行きましょうと、その前に補足とお詫びのお話です。
以前お伝えしました、ボイスプラネットという声優活動と、まあ、アマチュアの同人ボイス活動の中間的なプロジェクトということで、ボイスプラネットというプロジェクトを紹介しました。こちらですね、審査が必要ということまではお伝えしたんですけども、あの後ですね、ネットでいろいろと口コミを調べてみたところ、審査の後ですね、様々な支援に関しては有料ということだそうです。ですので、無料で参加ができるわけではないというところ、皆さんご注意ください。
有料でサービスやレッスンを受けられるというビジネスです。
公式サイトからだけでは、有料ということが、VTuber の制作については有料と書かれているんですが、まあそれ以外も有料であるということが公式サイトからは分かりづらくなっていますので、皆さんご注意ください。そして、料金という、大事な情報をお伝えできなかったところ、大変申し訳ありませんでした。では、どんどん行きましょう。Spotify ですけども、レイダーという、次世代のクリエイターをね、ピックアップする企画が毎年ありますが、今年も発表されましたね。そして今年は新たに、ポッドキャスターも発表をされていました。そして、そのポッドキャスター、非常にこう、先進的な面白い番組がピックアップされているんですけども、あの、ポッドキャストプロデューサーの野村隆文さんも反応してツイートをしていました。一番組は、あの、ポッドキャストウィークエンドのアンバサダーにもなったお二人が選ばれていましたね。私も若い感性をね、ちゃんと理解しておきたいなと思いつつも全て知らない番組ではありましたんで勉強したいと思いました。ボイシーですけども誕生祭が2月9日に行われるそうです。音声ライブアプリのスプーン、なんとしれっとですね、社名が変わっていました。スプーンレイディオジャパンという社名がスプーンラブズジャパンに変わっていましたね。なんか最近スプーン公式の X 投稿が若干少なくなっているんですね。そしてそのタイミングで、ショートドラマ、あの TikTok でバズっているあのショートドラマあるじゃないですか。それの新しいアプリを立ち上げたというのもあって、ちょっとそっちの方にリソースがいっちゃってるのかなというような印象ですが、でもそっちの方に力を入れるとしたら、レイディオジャパンじゃなくてラブズ、ラボというふうに変えるのは、まあまあ腹落ちしますよね。スプーンも音声だけでなく映像もね、撮っていこうということなんでしょうね。ラジオトークは登竜門オリジナルギフトイベント、それから初心者のオリジナルギフト作成のキャンペーンがやっています。ボイスポコチャはボイポコアワードの開催が決定しています。それからですね、音声プラットフォームローホのサウンドクラウド、あの2016年とか2010年代半ばに、まあ世界で流星していた音声配信プラットフォーム、サウンドクラウドとミックスクラウドが、まあ結構二大巨頭だったんですよ。 いわゆるそのアーティストが楽曲をネットで出すんであれば、もうサウンドクラウドだよねぐらいなもう雰囲気だったんですね。で、その後まあ Spotify が伸びていくんですけど、そのサウンドクラウドが新たなプランをアーティスト向けに導入ということですね。なんか一時期買収などの噂もあったような気はしますが、そうそう、まだまだどうして、なかなかどうして、うん、やっぱり影響力はありますよね。
ハッシュタグクリエコ。
ではコンテンツ制作関連です。まずはこちら、
2025年1月9日ウェブメディアインプレスウォッチの記事です。オーディブル黒柳徹子の声プラス合成音声で続窓際のトットちゃんを配信。
今週はポッドキャストではなくオーディオ関連の話題です。Amazon オーディブル、こちらでですね、黒柳徹子さんの声、まあ、朗読で窓際のトットちゃんの続編がリリースされるとのことです。ただその中でですね、なんと合成音声も使われるということなんですね。1981年に出版されて、全世界で2600万部発行されたという大ベストセラーの窓際のトットちゃんの続編、こちらがですね、3月10日に配信開始と。そして第1章はご本人さんが直接朗読をし、そして第2章以降は著者の依頼の監修のもと、音声合成技術で再現された黒柳徹子さんのデジタルナレーションを使用しているとのことなんですよ。ですから、まあ、いわゆる AI 合成音声ですよね。ですから、ご本人さんの声を聞いて、そして次に、あ、これ AI なんだ、みたいなですね。そういう驚きも体験できるオーディオブックになっています。とはいえですね、私個人的にはこのリリース非常に意外でして、Amazon って、例えばマーベルのオーディオドラマとか、あと声優さんとか人気俳優さんとかが朗読をするという高品質なオーディオブックをリリースし続けているという印象だったんですね。で、もちろん Amazon 傘下のワンダリーというポッドキャスト制作のもうガツのね、プロダクションも傘下に持ってるぐらいですから、コンテンツのクオリティを重視しているという運営だと思っていたんですけども、もちろん AI 合成音声が低品質とは言いませんけども、ただ、あえて AI には寄せてこなかった印象があるんですよね。ただ今回は、なんでしょうね、チャレンジなんでしょうかね。デジタルナレーションということで、おそらく初じゃないでしょうかね。AI の合成音声を使ったオーディオブックを、まあ、卸としては、まあ、配本はね、してるかもしれないんですけども、Amazon 制作で合成音声というのは多分初じゃないでしょうかね。ですから、もしかすると、その黒柳さん側がこういう企画であればみたいなことを言ったのかもしれないですし、うん、ね、本当に時代についていかれてる方ですから、なんかありそうな気もしますし、どうなんでしょうね。ですから今後 Amazon もオートバンクのように AI 合成音声を使って、まあ、スピード感を重視したオーディオブックのリリースをしていくのかというガチンコをしていくのかというところに関わってくるので非常に興味深いリリースですのでトップに取り上げました。今後も注目です。ではどんどん行きましょう。そのAmazon Audible なんですけども、またですね、99円の聞き放題キャンペーンをやっていますので、興味ある人はぜひ試してみましょう。それから、ジャパンポッドキャストアワード、ついに一次選考の投票受付が終わりましたね。この番組投票してくださった方、皆さんありがとうございます。どんな結果になるのか楽しみですね。それから、須田まさきさん、三宅健さんらが出演するスペシャルのポッドキャストが配信開始、それから、お笑い芸人の長野さんが TBS ポッドキャストで新たに番組を開始ということですね。そしてオーバーザさん、日本武道館のイベントの追加情報も出ていました。ご助会のファンの方は必読ですね。オーディオコンテンツです。二次三次の励ましボイスが公式からリリースされていますね。いわゆるシチュエーションボイスですとかそのあたりも VTuber 関連は本当盛り上がっていますね。それからモスバーガーが音楽レーベルを立ち上げていまして、その初のアーティストがリリースされていました。カフェとね、音楽本当に相性いいですからね、ぜひ興味ある方聞いてみてください。制作ガジェット関連なんですが、今週はすごいのが出ましたよ。マイクでは有名どころのシュア、こちらからですね MV7i というマイクが発売されました。 MV7 は確か以前報じましたが、そのグレードアップ版なんですね。何かというと、まあダイナミックマイクで USB がさせる本当に高音質なマイクで、有名ポッドキャスターさんたちも結構使ってるマイクなんですね。で、その MV7 になんとびっくり、もう一本マイクをさせる機能がついたんですね。どういうことかというと、ポッドキャストを出張先で収録するという時にはマイク2本持ってくじゃないですか。で、そのマイク2本を何につなげるかっていうと、大抵はまあミキサー、そのミックスをする、録音するところにぐさぐさって2つ挿すわけですよ。ただ、マイクにそうではなくて、この MV7i はそうではなくて、マイクが1本あります。そして MV7i にもう1本のマイクを挿します。そして MV7i から例えばスマホに1本挿しますっていうだけで終わるんですよ。これむちゃくちゃ画期的ですよね。あのサムネイルだけ見ると本当に衝撃的な絵面なんですよ。最初なんかバグかと思ったんですけど、あの AI が作った画像じゃないかって思うぐらい衝撃的な画像でして、ただ本当なんですね。そういう、まあ、ミキシングというんですかね。なんか、オーディオインターフェースがとにかく内蔵されたマイクとして発売ということなんですね。ですから、出先で対談などを取る制作会社の人は、本当これ嬉しいと思いますね。ぜひ皆さんチェックしてみてください。
クリエイター、エコノミーニュース。
では、音声広告、AI、その他、もろもろ行きましょう。まずはこちら。
2024年11月1日。東洋水産、マルちゃん麺作り、公式リリースです。マルちゃん麺作り、人気アニメ5等分の花嫁、オリジナルボイスタイマーキャンペーン開始。
人気コミック、人気アニメの5等分の花嫁、こちらがですね、あるキャンペーンでフューチャーされました。マルちゃん麺作りという、即席カップラーメンがありますが、そのデジタルノベリティとして5等分の花嫁がフューチャーされたと。そしてどうフューチャーされたかなんですけども、カップラーメンを買います。そして QR コードを読み込みます。そしてアクセスした先でデジタルタイマーにアクセスできるんですね。即席麺のラベルを剥がしてシリアルナンバーがあるので、それを入力するとそれが使えるようになるんですよ。デジタルタイマー、そうなんです、カップラーメンですから5分とか3分っていう時間の合図をこの5等分の花嫁の声優さんたちがキャラボイスで伝えてくれるということなんですね。いや、これはね、ボイスの本当になんて素敵な使い方という感じですよね。いや、こういうボイスのノベリティがあったかっていう意味ではもう最強じゃないですかね。必要不可欠でもあるし、ファンは嬉しいし、でもファンじゃなくても嬉しいわけじゃないですか。調べたところ厳密には同じものではないんですけども、やっぱり近いノベリティをやったことがあって、それが好評だったんでしょうね。いや、これね、他のカップ麺メーカーも追撃してくれないですかね。この番組でも家電にボイスが内蔵されるという動きが活発化してますよという話、よくお伝えしてますけども、そうそう、ボイスをメインとしたデジタルノベリティもね、もっともっとね、今後増えそうな気がするんですよね。音声配信というと、まあ、ポッドキャストにどう広告をつけるかみたいなところも注目されがちですけども、まあ、ボイスや音声といったところを広告としてね、使うといった時には、こういう展開もありですから、いやー、今後も注目です。では、どんどん行きましょう。データ周りは、中国語ポッドキャストが急成長しているというデータを、オトナルさんが出していましたね。リスナー数1億5000万突破の見込みと。いうことですね。まあ本当にあの日本ではポッドキャスト撤退したヒマラヤですけども、中国ではね本当人気だということですよね。 AI 周りに関しては、日本の家電メーカーパナソニックがですね、アンソロピック、あのクロード3クロード 3.5 ソネットのアンソロピックと連携をするとという話が CES でも話題になっていました。そしてそのアンソロピックなんですけども、著作権問題で音楽業界と和解をできそうだということも報じられていました。今年はね、いわゆるその AI の会社が、まあ、社会実装すべくですね、まあ、いろんなサービスに組み込まれていって、そしてもう具体的なサービスとしてどんどん展開していく年なんじゃないかなということでは、はい、今後も注目していきたいですね。そして、なんと NHK、日本の NHK がですね、AI 合成音声でニュースを配信と。まあ一応ですね、ラジオではあるんですけども、あの NHK がですね、もう音声読み上げで AI を使うと いうことですから、これはなんか潮目の変化を感じますね。あの NHK はね、以前生放送のニュース番組で外国人の方がね、不適切な発言をしちゃったというのが話題になりましたよね。でも AI に喋らせれば、まあそれはね、そのリスクはかなり減らせますから。ただまあエンジニアの人が悪意を持っているという可能性はあるので 100% 弾けるわけではないんですけども、はい、そういうスキャンダルもありましたので、まあ AI 合成音声を NHK が使うのも、まあ自然な流れだろうなと、今後も増えていくんだろうなということを、潮目の変化を感じさせるニュースですよね。そして CES、Google テレビに、Google がその AI のジェミニを統合などなどですね、今年は本当に AI の社会実装で具体的なサービスがどんどん出てくる年になりそうですね。音声周りはさらに、音声周りは特に、そういうのが本当増えていきそうですね。自治体で市民の対応を AI で行うですとか、そういったものもちらほら出てきてますからね。ロサンゼルスでは今この番組を収録しているこの段階でもですね、火事が鎮火していないということですから、本当に災害についてはお見舞い申し上げます。緩いながらも一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、かぐやが毎日クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で心揺さぶられたものをお届けしています。定期的な収録配信と週に1回の無料のニュースレター、そしてニューズピックスで音声周りのニュースに解説コメントを投稿などしております。ぜひフォロー登録よろしくお願いします。ニュースピックスの方は毎日数本投稿していますので、ぜひフォローしてください。濃いめ濃いめの解説を頑張って投稿しております。私なりのやり方で音声配信を盛り上げようと頑張っていますので、応援よろしくお願いします。セブンイレブンのチョコドーナツが美味しいと聞き気にかけていたんですが、なかなか買えない日が続いていました。ただ先日ようやく買えて妻と一緒に食べたところ、いやー美味しいですね。皆さんにもおすすめです。というわけで皆さん素敵な週末お過ごしください。また次回もこの部屋でお待ちしております。ではでは、バイバイ。